週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、改正道路交通法の施行に伴ってね、はい、今月から自転車の通行ルールというのが変わったのをご存知でしょうかね。知らないとね、罰則を受けることになりかねないんですね、
はい、
今週は新しい自転車のルールやホビー系文具についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は自転車新ルールと安全に乗る対策と題してお届けします、
はい、
自転車はね、最も身近な乗り物ということなんですけれども、その分最近事故が増えてきてるんですね。
そうですね。
今年はね、自転車事故で1億円近い損害賠償を命じられる事例というのも相次いでるんですよね。今回は今月から施行された改正道路交通法とともに万が一に備える方策をご紹介していきます、
はい。まずは12月に施行されたこの改正道路交通法なんですが、自転車に乗る人が知っておかなければならないこととして、車道の端にある路側帯を走るときに右側通行が禁止になったことです、違反すれば罰則がついて5万円以下の罰金となる可能性があるんだそうです。
そうですね、で他にも警察官が基準にね適合しないブレーキの自転車を検査するように命じたり、あと違反行為を繰り返す運転者に講習の受講を命じられるようにもなるんですね。でこれらに応じない場合、これも5万円以下の罰金になるんですね。
今回の道路交通法の改正のきっかけになったのが、2011年に警察庁が出した良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進についてという通達です。これはですね、自転車が歩道を走っている今の状態から脱して、新しい走行ルールを整備しますよと宣言したものでして、はい、最終的には自転車は車両であり、車道を走ることを目指して、法律だけではなく環境の整備も行っていくという内容だったんですね、はい。で自転車ユーザーとして気になるのは、今後その自転車で車道を右側通行するとおまわりさんに検挙されて罰金を払うことになるのかという点に尽きると思うんですけど、
はい、まあ、自転車走行で検挙されるのは主に悪質なものとか命に関わる違反なわけですね、
はい、
今年の1月から9月までの取締り件数ね、これが1484件あったんですけれども、
はい、
このうち最も多いのは遮断機が折りかけている踏切を突っ切ろうとするね、遮断踏切立ち入りというものなんですね。
それはもう論外です ね。危ない、
はい、でこれに次いで信号無視、そしてブレーキ不良運転というものだったんですよね。だから一度だけの右側通行ということであれば、まあ、警察官からの、ね、口頭の注意にとどまるかもしれないですよね。
まあ、そもそも新しいルールが浸透するには時間もかかりますからね。
そうですね、
まあ、とはいえ自転車は車両の一つですし、自分勝手な解釈でルールを誤解したりですとか、正しいルールを知らないのは言い訳になりません。
そうですよね、
まあ、ということで警察では今後大人向けの交通安全教育を増やす検討を行っているそうです。
はい、でね、自転車が歩道を走ると実は事故に遭いやすいっていうのをご存知ですかね。
歩道を走った方が事故に遭いやすいんですか。
で自転車事故の 70% 近くを占めるのは交差点での車との衝突なんですね、
はい、
で歩道を走ってる自転車は車から見つけにくいんですよ。なので横断歩道で出会い頭にぶつかるというのが主な原因なんですね。
なるほど、そういうことですね、
うん、
これまでも車道の左端ですとか、歩道を区切って自転車用の走行路を作る動きっていうのがありましたよね、
はい、
ただその路上駐車をする車ですとか、歩道の樹木ですね、
はい、
まあ、こういったものが邪魔でまともに走れないことも多くて、まあ、これが自転車用の走行路の普及を妨げてきたという実態がありますよね。 あと歩道を走る自転車と歩行者の間で重大な事故が起きてしまうといったトラブルも、まあ、増えてますよね。
本当にねこれ危ないんですよね。で多分その歩行者の人がいっぱいあるところにこうくねくね自転車が走ってる場合もあるし、なんかこうルールっていうのをちゃんと整備しないと本当にこれどんどんどんどん事故増えていくことになるなって、私も自転車に乗りながらあるいは歩きながら感じてたところだったんですよ ね、
ですね。
実際にぶつけられて自転車と自転車がぶつかって、知り合いの例ですけどね、自転車がこうひまがっちゃったっていう例も、
まあ、絶対そういうことは起こり得ますよね。
でね、最近はその道路に青いラインを引いて自転車が通る場所であることを明確に示す社会実験というのが全国で行われていてね、一定の効果があるんですよね。で、青いラインというのを引くことで車のドライバーにとっては自転車が車道にいることを認知しやすくなって、はい、事故を未然に防ぐ効果があるんです。
まあ、自転車に乗ってる人の側も通るべき場所が明確になりますから、うん、急な進路変更ですとか、うん、交差点での無謀な横断などが減るといった効果が実証されているんだそうです。うん、まあ、新しい走行路を作るのではなくて既存の道に線を引くだけですから、うん、まあ、コストもかかりませんし、この社会実験は広がってほしいですね。
そうですね。で、車にもね、自転車との事故を防ぐ機能を備える車種というのが増えてるんですね。
はい、
例えばボルボカージャパンのヒューマンセーフティというものは、はい、車両の前方にいる自転車ユーザーをね常に監視するサイクリスト検知機能というのを搭載してるんですよね。うん、これいいですね。
はい、
で、飛び出しを検知すると警告を出したり自動的にブレーキがかかる仕組みだそうですね。
それはぜひ普及してほしい機能ですね。
うんうん、
で、ちょっと気になるのが、うん、最近自転車事故の賠償額がすごく上がってるっていう話なんですけど。
そうなんですよね。今年7月、自転車と歩行者の衝突事故をめぐるね損害賠償の訴訟で、
はい、
神戸地裁がおよそ9500万円というね高額の賠償を命じたんですよね。これニュースでも注目されましたよね。で、2008年にも自転車同士が衝突した事故でねおよそ9300万円の損害賠償を命じる判決というのが出てるんですよね。
まあ、こうやって裁判になる前にですね、うん、示談が成立する事故っていうのも多いと思うんですけれども、はい、うん、まあ、こういう高額の損害賠償に対するユーザーの危機感というのは当然強くなってくるでしょうね。
そうですね。車とは違ってね自転車を買っても自賠責保険というのはつきませんよね。
はい、
なので事故に備えて自分で自転車保険に加入するケースというのが増えてるんですね。
はい、
で現在販売されている自転車保険というのは相手の怪我、
はい、
そして相手の自転車などの物損、そしてもう一つが自分の怪我のこの3つを保証するものなんですね。
まあそうですね。
うん、
こういった保険の中身を見るとですね、うん、相手の怪我あるいは物損を保証する個人賠償責任保険と言われるものと、
うんうん、
自分の怪我のための傷害保険がセットになった状態なんですね。
はい、
まあ、こういう自転車保険に入るときに気をつけることっていうのは何かありますか？
まずこの自転車保険に加入する前に自分とか家族が入っている他の保険を再確認してみてほしいんですよね。
はい、
例えば医療保険や障害保険にねすでに加入してればね自分の怪我をカバーできます。
はいはいはいはい、
だからこの場合は今入っている保険に個人賠償責任保険というのを追加すれば新たに自転車保険に加入する必要はないないんですね。
まあ、確かに今加入している保険の内容というのは一度チェックしてみた方が良さそうです。はい、それからすでに入っている保険に個人賠償責任保険が含まれているケースもありそうですよね。
はい、そうですね。例えば小学校とか中学校で案内されるね子ども向けの保険だとか賃貸住宅に住むときに結ぶ賃貸物件用家財保険、これには個人賠償責任保険というのが含まれている場合があるんですね。
ただその個人賠償責任保険は家族全員がカバーされているかどうかをチェックしなければいけません。
はい、
まあ、たとえ子供が起こした事故でもですね、高額な損害賠償が命じられることもありますし、
はい、
わこれ子供は範囲に入ってないとかってなると困っちゃいますからね。
そうですね。
あとですね、 車を持ってる人ですと、うん、車の任意保険でカバーできる部分もありそうですよね。
そうなんです。でおすすめは自動車保険のオプションで入れるものですね、
はい、
示談交渉サービスだとか法律相談をね利用できるものもあって保険料も安いんですね。
やっぱりそうですよね、うん、
例えば SBI 損害保険の自転車事故保証特約というのがあるんですが、これは、はい、月間およそ300円、年間およそ3600円で1億円の損害賠償責任保険と傷害保険がつくんですね。
これいいですね、うん、安いですし。
ただし自転車保険のオプションの場合ね、車を手放すと個人賠償責任保険も失うことになるんです。だから注意が必要ですよね。
あ、そうですね、うん、ではその今まで挙げた保険に入っていないユーザー、うん、例えば持ち家に住んでいて、うん、なおかつ車を所有していない人、うん、まあ、そうなると自転車保険専用に契約しなきゃいけないと思うんですけれども、うん、はい、その時の保険選びのポイントみたいなものはありますか？
このポイントの一つは個人賠償の保証額ですね、
はい、
過去の判例を見ると最低5000万円できれば1億円あると安心です、
うん、
で主な自転車保険では au 損害保険のアウテ自転車バイクルのシルバーとゴールド、
まあ、2種類ですね、
はいはい、そして三井住友海上火災保険のセブンイレブンで入る自転車向け保険、これの保証額が最高1億円です。
ほうほう。
でこの2つの保険は示談交渉もついているのでね、万が一の時にも安心できますね。
これ見てみるとですね、うん、まあ、ネットあるいはコンビニですぐに加入できる非常に手軽さがありますから、うん、これはちょっと有力な選択肢になりますね、
はい、で車の事故ではね2億円から3億円の損害賠償が認められた例というのもあるんですね。なので自転車の、ね、事故の内容によっては今後ね1億円以上の高額な判決が出る可能性もあるんですよね、
はい、
だから加入している保険を見直して少しでも不足分を埋められるように準備しておくべきでしょうね。
まあ、事故が起きた時の保険も大事なんですけれども、まずその前に事故を防ぐこと自体が一番ですよね。ま
あ、もちろんですね、
はい、安全装備はどんなものがあるといいですかね。
はい、あの自転車の後ろ側に反射材とライトを両方つけた方がいいですよね。自転車事故は歩行者や車が自転車の存在に気づかないことで起こることが多いんですね、
はい、
だから反射材は光を反射するだけなんですけれども、ライトも加わると歩行者にも光で知らせることができるんですね。
まあ、最近は自転車用のウインカーのような便利な装備も増えてきています。自分が乗る自転車の存在を周囲に知らせて事故を未然に防ぎたいですね、
はい。
日経トレンディ本誌1月号ではですね、各社の自転車保険の内容ですとか自転車の安全グッズをご紹介していますので、ぜひご覧ください。ここまでは自転車新ルールと安全に乗る対策と題してお送りしました。
週刊日経トレンディ、番組の後半はホビー系文具はヒットの主役と題してお届けします、
はい。
手芸とかね、スクラップブッキング、絵手紙といったように手作りの趣味で活躍する文具が女性を中心に今根強い人気なんですよね。先月行われたパッチワーク手芸のイベント第21回インターナショナルキルトウィーク横浜2013にはね、多くの愛好家が集まったんですよね。
インターナショナルってつくぐらいのイベントが開催されてるってことなんですね。まあ、こういう手作りの趣味をサポートするいわゆるホビー系文具への関心度はですね、
はい、
年々高まっていて市場が拡大していますよね、
はい、
この番組でもたびたびご紹介してきました。
そうですね、はい、でその背景にあるのは少子高齢化の影響なんですね、
はい、
趣味特化型の商品で自分の趣味には投資を惜しまない大人市場というのを狙ってるわけです。
なるほどですね。で
それにその手先が器用ではない人でも楽しめる簡単なホビー系文具というのが増えてるんですね。
おお、ホビー系文具って女性向けの印象が強いんですけれども、はい、男性を狙ったものだとか、うん、親子で楽しめるような提案というのも増えているようですね、
はい。
まあ、それではですね、
はい、
話題の最新ホビー系文具、実際どんなことができてどんな魅力だとか面白さがあるのかを教えていただけますか。
はい、まず最初は消しゴムハンコを作ることができる電子文具ポムリエですね。
誰でもナンシー席になれるっていう感じですかね。
なるほど、そうきましたか。 彫刻刀やカッターで削って作る消しゴムハンコ、
はい、
これは自分だけの一点物が作れるということで、幅広い層に人気のホビーですね。で、画商計算機が11月に発売したポムリエというのは自分で削らなくてもオリジナルのハンコを簡単に作ることができるんです。
これどういうこっちゃいと思って見たんですけれども、なかなかハイテク機器なんですよね。まずパソコンですとかスマートフォンで専用のアプリを使ってデザインを作成します、
はい、
でそのデータを無線 LAN か USB を使ってポムリエの本体に転送して、
はい、
専用のスタンプシートにデザインを転写、それを製版するという仕組みなんですよ、
はい、
でスタンプを押す面にですねインクを染み込ませるとオリジナルスタンプの完成という仕組みなんですよね。
そうですね。
これ結構たくさんのデザインのスタンプを作れるみたいなんですよね、
はい、およそ700種類のイラストとかフレームの他にもね手書きのイラストだとか自分で撮った写真でも作ることができるんですよね。
写真で作れるっていうのは
いいですね、ちょっといいですねこれね、で一度インクを染み込ませるとおよそ50回押すことができてインクが切れれば補充することもできるんです。
まあ、手軽に自分仕様のスタンプが作れますから、年賀状とか付箋にこう押して使ったり、あと作ったスタンプと替えインクをこうセットにして人にプレゼントすると楽しいよって本誌には書いてありますね。
そうですね、
なかなかいいな、このスタンプシートですとかスタンプの持ち手が入ったキット、それからインクっていうのはまあ専用のものになるんですけれども、まあそうなると消しゴムハンコに比べれば簡単な分、まあ、若干ランニングコストはかかりますよ、まあっていう感じですね、
はい、ただねアプリの操作というのは非常に簡単で子供でもすぐに作れそうなんですよね。特に手持ちの写真でオリジナルスタンプがすぐできるというのは楽しいですよね、
はい、
ショップカード作りにも活用したりビジネス使っても面白いかもしれないですよね。
いや本当そうですね、僕はどちらかというとビジネスでこれ使えるんじゃないかと思ってたんですけど、あとですね、次のページに出てるのがちょっと面白いんですけど、フルト工業のガムテープバッグキットっていう製品があるらしいんですけど、ガムテープでバッグを作るっていう意味ですよね。
まあ、その通りですね、これは包装とかね梱包用の布製の粘着テープを使って針や糸を使わずに貼り付けるだけでバッグとか財布コースターといったものを作るキットなんです。で中にはねカラフルな布粘着テープ3本と作り方の説明書というのがセットになっていて、キットが入っている箱はバッグを作る時の土台になるんですね。
実際ですね、この布粘着テープでバッグを作るときには、テープの他にハサミ、カッターナイフ、それからテープを切ったり貼り合わせたりするときに使うカッティングマットですね、あの緑のやつです、そういったものが必要になるそうです、で作る時のポイントとしては、そのガムテープをベルト状に折りたたむ作業、まあ当然そうですよね、
ベ
タベタ
します
からね、でこれを、丁寧にやらないと、まあ、仕上がりに大きく影響しちゃうっていうことなんですけれども、これ実際に記者さん作ってみたんですか？
そうなんですよね、まあ、その記者の手先の器用さにもよるんだと思うんですけれども残念ながらそのキットで作れるバッグの仕上がりというのはやや貧弱であくまでも初心者向けなんですね、
はい、
ただ編み込み式のコースターは作り方もそれほど難しくないですしね、見栄えも悪くないんですよね。テープ工作の楽しさというのは感じられますよ。
なるほど、実際ですね本誌の方にこのキットの開発に協力したガムテープバッグ作家の寺尾隆博さん、ガムテープバッグ作家っていう人がいらっしゃるのを知らなかったんですけど、この人の作品が載ってるんですが、これどう見てもですねガム手で作ったとは思えないぐらいかっこいい高級感のあるバッグなんですよ ね。
これはすごいですよね。
まあそのこのスターターキットではあんまり立派なものは作れないかもしれませんけど、
そこで慣れてね
ですよね、練習を積んでいって、いつかこういう高級バッグを作ってみるっていうのはいいかもしれない、
これは楽しいですよね、自分なりのそのねオリジナルのものっていうのができるし、そしてこれどうっていうねこう自慢もできそうですよね。
自慢になりますよね。この本誌ぜひ読んでいただきたい、189ページに載ってるんですけれども、これ絶対ガム手じゃないよっていうデザインになってますので、見てみてください、それでですね、あと僕これものすごく気になってるものがあるんですよ、大人の鉄道マニアを狙った、ホビー系文具っていうことなんですけれども、
そうなんです。これはですね、鉄道模型メーカーの勝見というところが発売した製品なんですが、はい、今年の秋に旧国鉄の車両標準色というのを再現した国鉄車両色色鉛筆というものなんですね。
もうね
もうこれは
すぎて、これはちょっとすごいですよね。
すごすぎますよね、はい、で鉛筆には懐かしいJNR マークっていうのが刻印されていて、
いや本当そうなんですよ。
でクリーム色15、赤13号といったようにね、こだわりの24色というのが揃ってるんですね。あと塗り絵用の車両イラストをネットでダウンロードできるんです。
クリーム10号っていうのはですね、あのゼロ系新幹線、
そう分かるんですね、はい、もうそれ聞くすごいな。
あの185系電車っていうやつのですね、G 色になるんですよ。
はあ
まあそういう意味ではですね、あのマニアの購買意欲をくすぐりそうだと思うんですけどもただその電車の塗り絵をですね、ネットでダウンロードして大人がこれでこう塗ってるっていうのを想像するとですね、あのなかなかこうニヨニヨした気分になるんですけども
、でもなんかぬじさんとかそれやってそうな気がするんですけどダメですかね。
いや僕はあの電車好きですけど、
そこまでではないですからね。塗り絵まではしないんですかね、
まあ、色鉛筆は買うかもしれない
でね、この色鉛筆、これ独特の風合いを保ちながら本格的な色味というのがあるんですね、
はい、
で実際に千葉県のいすみ鉄道でね、研修費用を自己負担して運転士になった根っからの鉄道マニア高崎博さんに評価してもらったんですけど
また評価してもらう相手がスペシャルな、
すごいスペシャルな人ですね、
はい、
でこのいすみ鉄道が使っている旧国鉄時代のディーゼル車キハ52や28とね、色味を比べると同じで再現性はとっても高いということだったんですよね。
なるほどですね
で価格は3780円とちょっと高めですけれども、マニアを満足させる完成度というのはありそうですね
買おうかなさあ続いてはですね、
はい、
紙ですとか布を型の通りに抜くアメリカの万能カッティングマシンっていうのもあるみたいですね。
はい、はい、トゥーマーカープロダクツが販売するね、シジックスビッグショットというのは、
はい、
2ミリ厚のものならばね、革やスポンジ、プラスチックもカットできるんですね。スクラップブッキングだとか、ペーパークラフト、フェルト手芸といったようないろんなホビーの素材作りで利用できるんです。
なるほどですね。これはですね、今までは幼稚園のような施設への販売が多かったらしいんですけれども、はい、今年から東急ハンズの一部の店舗で扱われるようになって、個人ユーザーの認知度が高まったということらしいんですけど、
はい、そうですね。で使い方は簡単なんですね。本体に刃がついた専用の抜き型の上に切断する素材を乗せて、透明のパッドで挟んで本体に装着して、あとはハンドルをくるくると回して圧力をかけるだけなんですね。わかりましたか今の。
まあ、あのどちらかというと本書を見ていただいた方がいいかもしれませんね
であまりね力を入れずに型抜きや型押しができるんですね、
はい、
抜き型のデザインは1200種類もあるんですよね。
すごいですね。
何に使うかはその人次第ということになりますので、アイデアがね豊富な人ならばフル活用できそうですよね。
で最後にご紹介するのがですね、
はい、
クラフト用の樹脂レジンを使ったアクセサリーを作るホビーです、
うん、
あのレジンキットなんて言って、あのプラモデル趣味の人のこう一番極北だとこうレジンキットとかってあったりしますけれども、
はい、うん、昔はねそのレジンを使うのは男性やマニア、今おっしゃったようにね、多かったんですけども、最近はこのレジンを使って本物そっくりのスイーツを作るような女性というのが増えてるんですね。
あ、スイーツの模型ですね、
う
ん、
そう、
あ、なるほどなるほど、
うん、でクラフト用のレジンを手掛ける会社ね、日清レジンが販売するレジンというのは2つの液状の樹脂を混ぜて化学反応させて固めるというものなんですね、はい、型に液体を流し込んで固める仕組みなんですよね。
なるほど。ちなみにこの日清レジンなんですけれども、グミのような感触を楽しめるグミキャストっていう樹脂も手掛けていて、 今年はですね、それに仕上がりが美しい透明バージョンですとか、うん、透明のその樹脂に好みの色をつけられる着色剤みたいなものを発売してるんですね、うん、色を自由に作れて発色もいいので女性のそのファン人にですね、うん、人気が高いんだそうです、
ね、女性に降りてきたわけですね、うん、でやっぱりこうやって女性がするとなんかすごく注目浴びちゃうんですね、
ですね、まあ、実際そのスイーツの写真載ってるんですけど、うん、よくできてるんですよ ね、
なんかすごく美味しそうにも見えるし、
美味しそうです、美味しそうです、
こう作って楽しいですもんね、でこのグミキャストというのはやや難易度は高いんですよね。
ああ難しいんですね、うん、
パッケージには必要最低限のことしか書いてないんですよ。なので科学の知識がある程度必要になってくるかもしれないですね、
まあ、これは結構高度な知識とかスキルが求められるということなんですけれども、まあ、先ほどご紹介したポムリエだとか、うん、シジックスみたいに簡単に扱えるものっていうのは本当多いですよね。
そうですね。でね、重要なのはユーザーの自由な発想力なんですね、はい、だから自分で考える部分っていうのを残しておかないと趣味としてはねつまらなくなるというのはまあこのいろんなグッズに対しても同じですよね。
そうですね、うん、今発売中の本誌日経トレンディ1月号には今回のホビー系文具を詳しく掲載しております。ぜひチェックしてみてください。番組の後半はホビー系文具はヒットの主役と題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、変なおじさんです。
あのですね、変なおじさん、
はい、
実は変なおじさんにですね、メッセージが、
メッセージ、
うん、僕のですね、うん、ツイッターアカウントにですね、うん、週刊日経トレンディのリスナーの方が、うん、メッセージを寄せてくださいまして、うん、週刊日経トレンディのポッドキャストを毎週聞いていますよ、
ありがとうございます、
チェックマンさんを楽しみにしていますと、うん、で、わ嬉しいですみたいなお返事をしたところですね、本当は賢い方だろうにふざけてはぐらかすチェックマンさんに突っ込むぬいさんと、それを楽しそうに笑っている編集長っていう図式が大好きですということでですね本当にこうコーナーの趣旨をご理解いただいてるなということで
ありがたいお話で、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。お名前ご紹介していいかどうか分からなかったんでちょっと、うん、控えさせていただきますけれども、ね、うん、M さん今週も聞いていただいていますでしょうか、はい、チェックマンさんにメッセージをお伝えしましたよ。
チェックマン一言、
なんか照れちゃうな
素で照れていますので本編参りましょう、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ですね、アイテムのご紹介の前にというかちょっとお話の前段がありますので、はい、三越伊勢丹ホールディングスがですね、
はい、
ニューヨークファッションウィークというのが、うん、2014年の2月からあるんですけれども、うん、
ニューヨークファッションウィーク、
はい、はい、そこに合わせてですね、ニューヨークでポップアップストアをオープンすることを発表いたしました。ニューヨークの街の中に
三越、うん、ポップアップストアって何ですか、
はい、ですね、期間限定でこの場合は1週間だけなんですけれども、うん、三越伊勢丹の企画で店を出して、うん、
ニューヨークに、
はい、そうなんです、はい、日本の良いものを紹介するというニッポニスタという企画を、うん、
ニッポニスタ、
はい、
おお、いいですね、
はい、
はいはい、
ちょっとこれまだ本日の本題ではない
んです、本題ではないんですね、
はい、まあ、大体こういう場合ですね、我々が注目するのは逆輸入的に日本で話題になってくる商品があるんじゃないかと、
うん、この中にですね、ですね、はい、ニューヨークで大評判みたいな、
うん、そうなんです、うん、ファッションは、大体30コンテンツというふうに発表されてまして、もちろん食器ですとか、はい、食品ですとか、うん、ファッション以外のものも含まれてるんですけれども、私が注目いたしましたのは、
はい、
日本食に欠かせない出汁ですね。
お出汁、
はい、うん、ですね、これ大阪にある乾燥という会社、東京の方でも日本橋三越本店に乾燥グロッサリーというお店があるのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、乾燥は、はい、神様の神に宗教の宗と書いて乾燥、
乾燥、
はい、うん、こちらの出汁に私は注目いたしました。雪平と呼ばれるシリーズで、かつお節と昆布がパウチに入っておりまして、はいはいはい、これを鍋で戻すだけでものの1分から数分で、なんと料亭並みの出汁が取れてしまうという はい、これ何がすごいかというとですね、詳細はこれ特許出願中につき明らかにされてないんですが、かつお節と昆布を独自の加工技術で加工してあり、うまみと香りがきれいに出るということがまず一つ、それから、だし、まあ、料理される方は分かると思うんですけれども、昆布の磯臭さが強すぎてしまったりとか、かつお臭さが出すぎてしまったりとか、だしバランスが非常に難しいんですけども、そこも、この乾燥の考える黄金比で調合されていて、
黄金比、
はい、誰でも簡単に納得のできる出汁が取れるという歌い文句になっております。1回分252円、
高いのか安いのかよくわからないですけど、
いやでもちょっと
高いっしょ、
高いですね、
まあ、プレミアムですよね。
18g で252円ですからね。
そうするとそのニューヨークの、
はい、
なんていうんですか、ちょっとスノップで、
あ、そうです、
ジャパネスクなもの大好きな、
はい、ワオクオ
ね、そんな感じですよね。
デリシャス、What amazing、
はいはいはい、はい、でそれがこう逆輸入されてきて、
あ、ですです、
ね、
はい、ということなんでございますね。はい、
わかりました。その三越伊勢丹ホールディングスが、ニューヨークファッションウィークに合わせてニューヨークで展開するポップアップストアでも、
はい、
この雪平は、はい、発売される、
はい、詳細な品目はまだ、決まってないとは思うんですが、分からないんですね、まあ、一部変わる可能性もあると思いますので、うんうんうん、まあ、ただ、この乾燥グロサリーという店がその中に入っていると、うん、
入ってるのは、
はい、
そうなんですね、なるほど、
はい、
さあ、まあ、お出汁ということでですね、うん、和食好きな人はですね、
はい、
おっと思うところがあると思うんですけれども、うん、はい、チェックマンズスコア参りましょう。
はい、
この乾燥の雪平おにゃららどう10点満点でお願いします。
はい、出汁は来年の調味料の本命度7点ということで、
お来年の調味料、
はい、ですね、実は和食、うん、日本食がユネスコの無形文化遺産に、
う
ん、
そうでした、
はい、多分これが放送される頃決まるというふうに言われております、
和食が、
はい、そうなんです、
食文化としての日本食が、無形文化遺産になってしまうんですね。で、近年ですね、ラー油とか塩麹とかいろんな調味料ブームになったんですが、2013年、今年はあまり大きな話題になった調味料がございませんでした。
まあ、言われてみればそうですね、
はい、でそこへ来ての和食の無形文化遺産、そしてポップアップストアの出店ということで、はい、このみんなが、なんだか浮かれつつも堅実志向に向かいつつある世相ともマッチしてですね、出汁、はい、が再び大いに見直される時が来るんではないかというふうに私は期待したい。
ただもう一つ言うと、そういうちっちゃいパックでね、
はい、
こう使い切りっていうのも一つのね、はい、時短だった
りとか、補
食とかね、はい、そういうトレンドにもあって、
さすがさすが
ということで、チェックマンズチェック、今回は、乾燥のお出汁雪平をご紹介いたしました、
はい、
来週もまたチェックマンさんに気になる商品教えていただきたいと思います、
はい、
チェックマンさんありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今
週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はいはい、そのホビ系文具の話題が後半にあったわけですけれども、うん、はい、編集長って何かこう自分で作ったりとかっていうのはされますか。
それがですね、本当に昔から手作りがダメなんですね。
実は僕もそうなんですよね。子供の頃プラモデルが全然上手に作れなくて。
そうなんだ、意外。
だから最近、うん、その家の中でこうディスプレイする用の車だとか船だとかっていうのも出来上がったものを買うんですよ。
あ、なるほどね、うん、あ、そっち系なんですね。
その辺がもうちょっと簡単になってくれるとい
いかなと。いやでもね、本当に私はダメなんですけど、
はい、
そのちょっと面倒くさくなっちゃうんですよ途中
です、
ね、なんですが、本当に最近、まあ、この番組でもね何度か取り上げたみたいに、手作りとか自分で作るっていうところの人たちっていうのが本当に増えてるんですよね。だからこの流れは当然無視できないことであって、こういったその雑貨系ですとか文具系っていうところにも、もういよいよそういった女性たちの手作り熱っていうのを取り入れたね商品っていうのが出てきているわけですね。
なるほど。
ことですね、うん、まあ、僕はあの作るのはもうちょっと後にしてですね、うん、当面は国鉄車両色色鉛筆を買ってですね
眺める
塗り絵しようかな。
塗り絵する、やっぱり塗り絵するんですねちょっとそれは仕上がりを見せてください。
見せ
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
絵が下手な野井隆でした。